その中で3番目、息子セム、そしてヤペテは父の裸を覆いました。絶対見ないようにしました。誘われました。何度も言われました。しかし彼らはやめなさい、ハムに何度も言いました。でもハムはやめなかった。彼らはもうダメだ、父の裸を彼らが覆いました。誘惑を無視しただけではなく、父の恥を彼らが覆いました。なぜでしょうか。父を愛していたからです。尊敬したからです。見ようとしなかった。肩にかけ後ろ向きに裸を覆い、そしてここでこの二人は一切何も語らないんです。どうしようという相談もしないんです。この二人は一切父の恥を口に出さないんです。なぜか、父を愛し尊敬していたからです。そしてただひたすら父に着物をかけよう、それだけ。これが二人の息子の姿でした。聖書は私たちに言います。愛は多くの罪を負う。愛は多くの罪を負う。誰が私たちの罪を負ってくださったのか、誰が裸の恥を自らが受けて覆ってくださったのか、私たちはこのセムの中に後のイエス・キリストを見ます。私はノアのようにここにいるけれども、イエス・キリストは私にその着物をかけてくださる。そのために来てくださった。そのために十字架にかかって死んでくださった。この裸というものがどんなに大きな恥か。アモン人の王が死にました。そして息子、そのアモン人の王の息子ハヌンが王に即位しました。ダビデは自分の部下を何人か慰めのために派遣しました。しかしそのアモン人の人たちはダビデがスパイを送ってきたと主張しました。そしてこの人たちを捕らえ恥ずかしめをしました。その恥ずかしめをした時、このように記されています。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、これはユダヤ人にとってひげを剃られるということは自分の裸の恥を表すという、その侮辱です、侮辱です。と同時にその衣を半分に切って、これは上からズボンとかぶっているものです。それを半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。だから彼らのこのところまで切って、下は全部そのまま、ひげは半分剃られ切られ、そしてここから下はそのまま。しかしこれが実は裸の恥を表す最大の侮辱だったんです。ダビデはこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。そしてこの人たちが非常に恥じていたからである。王は言った、あなた方の日が伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。彼らに新しい服を与え、そしてひげが伸びるまでそこにいなさい。そして帰ってきなさい。裸にされること、恥ずべきこと、ひげを剃られることもまた恥ずべきこと。イエス・キリストは十字架にかかる前にどのような侮辱を受けたか、ひげを抜かれた、服を剥ぎ取られ、裸にされたと聖書は言います。そしてそこに鞭が何度も何度も打たれた。さらにその裸の恥をイエス・キリストは表し、そして鞭を打たれ、ひげを抜かれ、最低の姿になって、あの呪われた木の十字架の上で死にました。なぜでしょうか。聖書はこう言います。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。恥ずかしめを受けたんです。ノアが受けなければなかったあの恥ずかしめ、そして私が受けなければなかったあの恥ずかしめ、私が受けなければなかったあの呪い、私が受けなければなかった家族の大混乱、全ての尊敬を失うという、その全てをイエス・キリストが恥ずかしめを受け、罵られ、代わりに追ってくださった。これがイエス・キリストの身代わりです。 イエス・キリストは私をご自分の血で覆ってくださった。私を覆ってくださった。セムのように私を覆って、私の裸の恥が見えないように、そしてそれが解決され、呪いとならず祝福となるように、あの埋めよ増えよ地に満ちようと言われたあの神様の約束がそのまま成就するように、そして虹を見なさい、私はもう二度と滅ぼさない、私は虹を見るときもう滅ぼさないと、水を持って滅ぼさないと決めた、だからノアよ、あの虹を見るときあなたも呪いではなく私の祝福を信じなさい。同じように今ノアと同じような愚かさ醜さを持った私もまた今虹を見るとき喜ぶことができる、虹を見るとき祝福を確信することができる、神様はこれを見て祝福すると言っておられる、神様もこれを見て祝福すると約束してくださった、だから私は主を虹を見るためにあなたが見ておられることを信じ、そして私の上に祝福が、この地の上に祝福が広がることを信じます。なぜ言えるんですか？それはイエス・キリストが私を覆ってくださった、イエス・キリストの恥が全部私を許した、完全に。だから私がイエス・キリストを信じたとき罪は許された、私がイエス・キリストを信じたとき永遠の命が与えられた、イエス・キリストを信じたとき神の子だと、こんなものに神の子だと言ってくださった。そしてあのノアにも言ってくださる、あなたは私の子だと。聖書は彼が後に何か正しいことをしたとか、何か立派なことをしたとか、何か償いをしたとか一切書いていません。なぜか、そのようなものは何の役にも立たないからです。この出来事があった、その許しは、回復はイエス・キリストの十字架だけ。イエス・キリストが受けてくださったあの恥が私のうちから全ての恥を取り去る。だからノアの生涯は私たちのためにこれでよかったのです。洪水後300年余り、彼はただメシア、救い主を見上げ、自分の正しさも自分の立派さも、箱舟を作ったというあの業績も何も誇らず、ただ主を見上げて祭壇を築いて歩んだ。私たちはそのことを聖書からメッセージとして受け取ることができます。罪は覆われ、愚かさが覆われ、許しがあふれる。だから私たちは今日イエス様から目を離さないようにしましょう。失格者だと言ってくる声が聞こえます。お前なんかと言ってくる声が聞こえます。目の前の出来事を見たとき、まるで呪いであるかのような、そんな思いにさせられてしまうときがあります。しかしイエス・キリストによって私たちは許された。だから私たちの上にあるのは祝福です。ストレスが起こります、緊張が起こります、そのたびに主の前に行きましょう。酒に酔うのではなく、御霊に満たされて喜び感謝することができます。酒によってはいけません。むしろ御霊に満たされなさい。聖霊が送られました。聖霊は私たちを満たして、どんな困難の中にあっても平安を与え、どんな緊張の中にあっても余裕を与え、どんな状況の中にあっても知恵を与えてくださる。聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして全世界に向かって私の証人になります。私たちは証人です。許された証人です。イエス様の十字架の血によって覆われた証人です。蘇られたイエス様が導いてくださったことの証人です。私が立派であるかどうか、そんなことどうでもいい。私が正しいかどうか、え、正しくない、だからそんなことどうでもいいこと。箱舟を作った素晴らしいことでもどうでもよいこと。大事なことは イエス様の十字架がそこにある。そして私のためでした、私のためでした。聖霊が送られて、聖霊が今あなたのうちであなたに平安と喜びを与えてくださる。クリスチャンのお一人お一人、今聖霊様に明け渡しましょう。あなたのうちに揺るぎのない平安と喜びが来ます。私たちは証人として行きます。イエス様の証人として行きます。立ち上がりましょう。